サロンド武蔵野理髪店。第4木曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもこんにちは、洋平さん。
どうもこんにちは、
どうもです。元気ですか。
もう私は元気いっぱいですよ。安倍さんはどうですか。
はい、もうバッチリ元気です。懐は相変わらずギリギリですがはい。でもちょっと洋平さん、なんかちょっと今日は鼻声なんですけど、どうしたんですか。
そうなんですよ、風邪ひいたわけじゃなくてですね、
はい、というと
私ははい、花粉症。
ちゃちゃちゃちゃちゃですね、
はい、安倍さん全然大丈夫。
あ、俺ね大丈夫なんですよ。結構アレルギーなんですけど、花粉症はないですね、はい、
あ、そうですか、はい、私はね、アレルギーは全くないんですけれども、
花粉なんだ。
そうなんです。それもね、やっぱり花粉症って、はい、ある程度こう花粉をこう、
はいはいはいはいはい、
ね、取り入れるというか、うんうんうん、そうすると、こう、ある。
そう、ある日突然って言いますよね。
言いますよね、うん。で、まさにその通りで、だいたい、6、7年前かな、はい、に。
デビューですか。
そうです、そうです。デビューしたんですけれども、なんか今年は、すごい多いっていうじゃないですか。実際にあんまり大したことない年もあるんですけれども、まだね、この時期でこういう感じっていうのは、結構今年は大変そうだなって気がしてますね。
いやいやいや、頑張んないとダメですね、じゃあね。いや、気合で治るもんじゃないもんね、でもね。
そうなんですよ。まあでも、ね、あんまりにももう目が痒かったりとか、
はいはいはい、
くしゃみが出ちゃったりすると、まあどうしても仕事にならなくなっちゃうんで。
そ
うです
よ、これ困りますね。
はい、そうですね、うん。ですからちょっと早めに病院に行って。
あ、そうなんだ。やっぱりお医者さんの薬飲んでるんだ、
はい、そうですね、はいはいはい。ちょっとお薬をいただいて、仕事には支障が出ないようにしなきゃいけないな、なんていうことは思っているんですけれども。ね、まあでも本当に大変ですし、いやね、やっぱり、なってみないと、
ああ、まあそうですね、
この苦しさは本当にわからない。
本当に他人事のようでいつもみんな見て、お客さんも多いです、そういう人本当に。
そうですよね。
なんかね、今年はさらにほら、今話題の PM2.5 ですか。
ああ、
あれなんかもうちょっと花粉と一緒に悪さをするんじゃないかっていうのがすごいまたニュースになってますよね。
そうですね。結局、まあ、かなり、
はい、
風に乗って、日本、特にまあ、東京のあたりは、そんなにものすごいって話じゃないみたいですけど、まあ、西日本の方とかね。そうです
ね。近いからね。まあ、距離的にもね。
ね、なんか、ものすごいっていう話があって。
は
い、まあ、実際に、その、テレビなんかで見る、中国の映像とかを見ると。
すごいよね、あれね。
まあ、ものすごいですよね。
ですよね。
いや、本当にね、ですから、中国にはね、やっぱりしっかりと対応してもらわないとですね。
本当に、だよ。
あなたたちの国だけの問題じゃなくて。本当に我々の国民のね、健康にも、もう多大な影響を与えている事態になっているんですから、ぜひね、その中国にもね、やっぱりしっかりと環境問題にね、取り組んでもらわないと。もらいたい
よ。尖閣諸島を超えてくるんだよ、ずっとあれ。PM2.5 は。
本当に。そうですね。
もっと飛んでくるんだ、こっちまで。
で、またあれ、相当ね、ちっちゃい。
そうなんですね。
ね、粒子っていうこともあって、はいはい、まあ、非常に防ぐのも大変っていうね、状況もありますし。
笑い話じゃないけど、マスクが売れてるっつって、そのマスクが中国製だったりしてさ、ね、本当にね、思っちゃうよね、本当。
そうですね。いや本当にね、まあそういう意味では、まだこれから、大変な、ね、
そうです。
いろんな問題もありますけれども、はい。ぜひ、私たちは元気に。
そうです。はい。相変わらずでもそうやって寒いんですけど、洋平さんはちょっと、ホットな話題もきょっとあったりして、今日は。いろいろ聞かせてもらいたいんですけど。
はい、わかりました。
ね、余計さんですね。
はい。
うちのですね、息子がですね、
ほうほう、
この前仕事してたらですね、
はい、
お父さん、お父さんってこう呼ぶんですよ。
ほうほう、
で何事かなと思って、
何ですか、
上がってったら、テレビに松本さんが座ってるって言って、で、僕見れなかったんですけど、その画面変わっちゃったんですけど、
はい。
ね、島根、行ってました。
そうですね。この間、
はい、
ちょうど2月22日に、
はいはいはいはい、
日帰りで、まあ島根県に
日帰り大変だ
行ってまして、まあ、それは要するに 竹島の日っていうことで、その式典にですね、うんうん、出席をし、はい、また、街頭演説もやり、
あ、そうですか。
また、うん、島根の皆さんと、うんうん、意見交換をしたりなんていうので、
はいはい、
まあ、行ってきたんですけれども、はい、そうなんです。
はいはいはいはい。で、でも、初めてじゃないんですよね、実はね。
そうです
ね。
まあ、私自身が、うんはい、行ったのは今回がその式典出席したのは初めてなんですけれども、うんうんうん、もともと、自民党の、うん、青年局っていう、はいはいはい、まあ、小泉進次郎の組織があるんですけれども、まあそこだったりとか、うんうん、あとは党の、役員さんは、うんはいはい、実はこれまでもずっと出席をしていて、で、実はこれ自民党だけではなくて、はい、今年は来ていたのが、うん、民主党、
はい、
あと、うん、維新の会、うん、あとみんなの党、うん、まあこういうところからもですね、はいはい、実際に代表の方々が来て、うん、まあやっていたんですけれども、うんうんうん、まあ実際に、別に今回が初めてっていうわけじゃなくて、はい、まあこれまでも、ずっとですね、うんまあ、過去から続いてることの、うん、まあ、流れの中で、うんうんうん、まあ、竹島の日に、まあ、出席をしたっていう話なんですよね。だからね、テレビもなんで今回
こ
んな
に。すごいセンセーショナル的な、ね、報道の仕方が多かった気がするよね。
そうですよね。ねうん、まあ、ただ、確かに、うん、政府代表として、うんうん内閣大臣、はい、政務官の、はいはい、内閣府の、はい、大臣政務官の、まあ、島尻参議院議員が、はい、まあ、今回来てたっていうことで、うんうんうん、まあ、そういう意味では、まあ、そこが初めてっていう感じですかね。うんまあ、ね、はい。まあ、でもね、実際に行ってみての感想ですけれども、うんうん、後々僕もちょっとテレビで見てみたら、うん、結構いろいろと揉めてたなんていう ね、報道されてますけども、うんうんうんまあ確かにそういうところもあったけれども、うんうん、島根県の方の話なんかも聞いてみると、うんはい、例年に比べると、非常に落ち着いて、
そうなんですか。
はい、はい。ですから前は、うん、もう渋滞とかももうすごいことになっちゃって、うん、いろんな活動をしてる方々が押し寄せてきて、大変なことになるっていう話だったんですけれども、はい、ちゃんと、その辺も、まあ、うん交通整理がうまくいってたってのもあるかもしれないけれども、まあ、大きな混乱も特になく、またなんか騒然とした雰囲気でもなく、まあ、非常に落ち着いた感じでですね、まあそういう意味では、会場までもたどり着くことができましたし、まあ、もちろんね、マスコミとかはすごかったですけどね。で、あと、実際にその式典の最中も、はい、これまでは結構こう、怒声が飛び交うというかな。
そうなんだ。
そうですね。で、それはやっぱりその島根県の人が、やっぱり政府に対して、政治に対しての、まあいろんなやっぱりそういう思いが、
フラストレーションみたいなのが
あるので、まあそういうことですごくこう、怒号が飛び交うような、まあそういう場面があったっていう話は聞いてたんですけれども、今年は全然そういう声もなく、はい。まあ本当にそういう意味では粛々と、まあ、
式典だ
と、式典が進められたっていう印象ですよね。
それで現地の方とも、そうやって直接お話いろいろしてきた。
そうですね。うん、まあですから、そういう意味では現地の人たちも、うんうん、いや、今年はなんかすごく静かだったねっていう、まあそういう話もやっぱりされていたし、また政府が、まあ政務官を派遣したっていうのは、うん、まあ評価するっていう、はいはいはいはい、まあ声が、まあ、非常に強かったですよね。またなんていうのかな、うん、実際に私も式典に出てて思ったんですけれども、うん、まあ政府の方もかなり気を使ってるなっていうのが、見て取れて、まあ確かにおっしゃる通りで、やっぱり韓国はね、はい、それこそ、やっぱり隣国で、まあ大事な二国間関係、
はいはい、
で、まあ韓国も、まあ民主主義だったり、そういう同じ価値観を共有している国として、まあ仲良くしなきゃいけないっていうようなことをですね、実際にしっかりとその式典の中でも、ありとあらゆる場でも、まあ、しっかり言っていて、まあそういう意味ではね、本当に、まあかなり、そういう意味では誤解を受けないように、まあ気を使いながら、まあしかしながら、まあ政治としての意思はしっかりと示すっていうね、まあなんかそういう形なのかなっていうのはすごく感じましたね。まあでも何よりも感動したのは、やっぱり現地島根の人たちが、まあ一生懸命ね、 竹島の歴史、うんうんうん、またその竹島が日本の国の、うん、領土であるっていうことを、はいはい、しっかりと、うん、そのなんていう検証作業じゃないですけれども、うんうんうんうん、自分たちの手で古文書を探し出してきて、はいはいはいはい、一生懸命それをこう読み解いてきたりとか、うんうん、またその韓国が出してきた資料なんかを、うんうん、それがどういうことを言ってるのか、うんうん、それが正しい主張なのかっていうのを、うんうん、まあ一つ一つ、うん、しっかりと、うん、まあ検証する作業を進めてきたりとか、まあ本当は国がね、
そうだよね、
もっとしっかりとやらなければならない作業なんだけれども、うんうん、まあ残念ながらまあそういう取り組みをしてこなかった、うん、まあそういう反省ももちろんあるわけですが、うんうんうん、ただやっぱりそういう島根の人たちが一生懸命頑張ってやってらっしゃる姿っていうのを、うんうんうん、まあ拝見をさせていただいて、うんうん、はいはい、まあ、すごく、やっぱり感動しましたよね。
そっか。俺ね、ちょっとまあ、話変わっちゃうんだけど、はい、北海道一人旅してて、はい、あれなんですよ、北方領土出身の人と話したことがあって、ははははは、やっぱり現地行って、その現地の人と話すると、やっぱり見えないこととか感じることがすごくあったんですよね。
はい、
だからやっぱり、ヨギャさんがそういう思いを持ったことをもっともっとまた、こっちで伝えてね、ぜひ来年も、再来年もって、本当はね、島が帰ってくれば一番いいと思うんですけどね。
そうですね。うんうんうん、で、やっぱりそのために大切なことは、うんうん、やっぱり国民みんなで、やっぱりしっかりとそういう意識を共有するっていうことが、ね、とてもとても大切で、はい、実はついこの間まで、うんうんうん、その竹島は日本の領土ですよっていうのは、うんうん、学校の教科書にも載ってなかったんですよね。
うんうんうん、ね、うん。
はい。ところが、実は、安倍さんが最初の総理大臣をやってた時に、
はいはいはい、
教育に取り組んで、うん、実際にその教科書検定なんかも内容をいろいろと変えて、うんうんうん、やっぱりそういうことをしっかりと子供たちに伝えなきゃいけないと。ね、うんうん、で、やっぱり、逆に言えば韓国なんかみんな子供たちもみんな知ってるわけですよね。
みんな知ってるもんね。
だからやっぱり日本もちゃんとそういうことは子供たちに教えようっていうことでやって、うんうん、一昨年が小学校、
はい、
去年が中学校、
うん、
で、今年から高校の教科書には、はいはい、竹島は日本の領土ですよっていうのを載せることを、うんうんうん、まあ、実際に、前回の安倍政権の時に決めたんだけれども、うんうん、まあ、今回そういう意味では、うん、また安倍総理の下で、
はい、
そういう内閣府の政務官が式典に出席したっていうのは、うん、やっぱり何かの縁じゃないけれども、うん、なんかそういうものを感じるのと同時に、ね、うん、やっぱりそこの、なんていうのかな、ところを、うん、やっぱりしっかりと日本人全員が共有をして、うんうんうん、私たちは、そういうですね、正しい知識をもとにして、
う
ん、しっかりと話し合いをして、で、場合によっては、うん、国際社会の皆さんの場でですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、しっかりと決着をつけて、
うん、
で、お互いに日本と韓国が仲良くやっていけるような、うん、まあ、環境を整えていきましょうっていうことで、う
ん、はい、
まあ、しっかりとやっていかなければいけないなっていうことは、すごく感じましたよね。うん、はい、うん、まあ、いずれにしても、大変重要な取り組みですし、
そうですね、うん、
私自身も島根に行って、うん、はい、いろいろと勉強させていただくことができました。はい、うん、
ヨギャさん。
はい。
でね、またもうちょっと前の話なんですけど、
ほうほう、
やっぱり息子がですね、お父さんお父さんって呼ぶので、ほうほう、慌てて、上がっていったらですね、テレビのニュースでですね、
はい、
ヨギャさんがバスの前の方に乗ってる映像があって、僕はそれは見れて、今回は見れて、その時は見れたんですけど、
はい、
なんかあれですね、福島、被災地の方っていうか、行かれたんですよね。
そうですね。
うん。
まあ、はい、これも、
ええ、
まあ、自民党の青年局っていうところで、はいはい、
うん、
まあ、毎年、毎月11日に。
行ってんだよね。そうなんだよね。
ですから、まあ、これまでもずーっと行ってるんですけれども、まあ、なんか、これがまた、えらい注目されてしまって、まあ、ね、なんか、もう、テレビとかマスコミも、まあ、同行取材をしますみたいな感じで、ね、やってて、で、私が、ね、役員として、いろいろと私も行っていた関係で、なんかテレビにも、
いっぱい映ってましたね。
いろいろと映ってたみたいで、
はい、
いや、やっぱりね、テレビの力ってのはすごいですね。はい、本当にね、すごく、多くの人から見たよっていう、あれをいただきましたけれども、そう、ですので今回は、まあ、これまでも、ですから毎月11日に、まあ、被災3県である、福島、
はい、
宮城、岩手を、
うん、毎回違うところをちょっとずつ行くみたいな感じですか。
そうですね。
ああ、そうですか。
で、まあ、今回、それが、 ちょうど1年を迎えたっていうこともあって、っはい、毎月11日に活動が、うん、
行き始めて1年経ったって
ことはい。ですので、うん、まあ、福島を拝見をして、
うん、
で、あとその1周、1年が経った1周年の、うん、報告会も被災地でやりましょうっていうことで、
はい、
まあ、福島でやったんですよね。いやでも、
うん
うん、改めて、
はい、
私も、まあ、被災地には何度も行ってますが、
うんうんうん、
今回、警戒区域の中にも、
中に入ったんだ、
はい。はい、入らせていただいて、
うんうん、
まあ、いろいろと拝見をさせていただきましたけれども、
うんうん、
まあ、やっぱり、
うん、
改めて衝撃的でしたね。
うん、あ、そうですね。
まあ、具体的には、
はい、
まあ、富岡町とか、
はいはいはい、
浪江町とか、うん、大熊町、双葉町といった、うん、まあ、本当にその原発、うん、福島第一原発がある地元を回ってきて、
うん、
実際にもう肉眼で、
うん、
もう建屋とかも見えるようなところまで行って、まあ、かなり、ね、大変でしたけれども、
うん、
で、持って行った、まあ、ガイガーカウンターも、
うん、
まあ、バスの中ではありましたが、
うん、
もう常にこう、警報音がずっと鳴り続けてるような中で、
ね、
まあ、拝見をさせていただきましたけれども、まあ、本当にね、
うん、
もちろん、瓦礫側は、多少はね、撤去されたりとかっていうのはあるんだけれども、未だに、おととしの3月11日、そのまんまの、まあ、本当に津波で、こう、流されて、横倒しに、ぐちゃぐちゃになって横倒しになってる車なんかは、未だにそのまま放置がされていたりとか、まあ、そういうところをね、いろいろと拝見をさせていただいたりすると、まあ、本当に時間が止まったようなね、まあ、そういう印象をすごく受けましたね。また、その警戒区域内で、まあ、今も、なかなか帰宅ができない、ところで、まあ、その3月11日、そのまんまので残されている、相馬焼きっていう、焼き物のね、
はい、うんうん、
そういう工房だとか、
はい、
お店なんか、窯元の人たちのところに行って、
う
んうん、いろいろとお話を聞かせていただいたり、
うんうんうん、
また、牛をね、
うん、
まあ、畜産をやってた人たちが、
うん
はいはいはい、牛を、なんとか、うん、なんていうのかな、
うんうんうん、
生かして、
はいはい、
あげなきゃいけないということで、
うんうん、
面倒を見てらっしゃるようなところにも、お邪魔をさせていただいたりとか、まあそういう活動も拝見をさせていただきましたし、またね、
うん、
すごく素敵なのが、
うん、
やっぱり美しいふるさとを取り戻そうっていうことで、今ね、一生懸命こう桜の木を植えるプロジェクトっていうのを、やってらっしゃる方たちがいらっしゃるんですよね。うん、
はい、はいはいはい。
で、その方たちともいろいろとお話をさせていただいて、
うんうん、
で、私もおかげさまで、
うん、
その桜をですね、植える、植樹をするですね、
はい、
はい、形でやらせていただいたんですけれども、まあ本当にね、
うん、
まあいつになるかはわからないけれども、
うん、
その福島元気になった時に、
はい、
で、その美しい桜をね、
うん、
子供たちにそのふるさとの風景として残してあげようっていうことで、
うんうんうん、
まあ一生懸命やってらっしゃって、
うん、
いや、すごく、まあそういうね、
うん、
現地の人たちが、
はい、
まあとにかくね、うん、もう笑顔で一生懸命頑張ってる姿を見ると、
うん、
いや本当にこちらの方も勇気づけられるし、
うん、
逆に私たちもね、
うん、
一生懸命やらなきゃいけないなーっていう、
そうですね、
はい、そういう思いを持ちましたよね、
はいはいはい、
ちなみにね、
うんうん、
その桜の植樹に関しては、
はい、
30年後の、
うん、
ふるさとに送るっていうのを合言葉にしていて、
はいはいはい、
これ NPO 法人のハッピーロードネットさんっていう人たちが、
うん
うんうんやってるんですよ。で、これ誰でも申し込めば、
うん、
桜のオーナーになれるそうで、
素晴らしいですね。
ぜひね、興味がある方は、
うんうんうん、
これホームページなんかでも募集してるそうなので、
検索すればホームページバーンとヒットしますね、じゃあ。
そうそうそう、この NPO 法人、
はい、
ハッピーロードネットっていうのを調べていただくと、
ね、はい、
ご自身がオーナーになっている桜の木が、こう、福島の被災地に、
これいいな、うん、
そう、ね、いっぱい、
うんうんうん、
こう桜が咲いて、
ね、咲いて、
まあ、
うん、
美しい福島、
うんうんうん、
美しい被災地を、
うんうんうん、
まあ、取り戻そうっていうことでね、
うんうん、
やってらっしゃいますから、まあ、興味がある方はね、
うんうん、
ぜひ、
賛同してほしいですね。
そうですね。
うんうんうん、
まあ、いずれにしても、
うん、
やっぱりその、改めて、
うんうん、
やっぱり、2年経とうとしてますから、
うん、3年経つね。
そうですね。
うん、
残念ながら、
はい、
マスコミの報道の量だったりとか、
うんうん、
いろんなものが、
うん、
だんだんと減ってきてるっていう現実はありますけれども、
ね、
ただ、 やっぱり被災地は、未だに、やっぱり震災後、要は、普通の生活に戻ってるなんていう状況ではとてもないですし、逆にやっぱり被災者の皆さんは、未だに仮設住宅で、本当に苦しんで生活をされています。実際に私も、ニコニコお話をしてくださった、おばあちゃんがね、やっぱり、3月11日から今までの苦労のお話の中で、やっぱり涙を流してお話をしてくださったりとかっていうのを聞いていて、やっぱり、我々ね、みんながしっかりと、この現状っていうものを認識をして、被災地の復旧復興にしっかりと取り組んでいかなければいけないですし、まさにオールジャパンで、
そうですよ。
はい、しっかりとやっていかなければならない課題だと思いますから、ぜひ安倍さんも協力してください。
は
い、
もうバリバリ協力します。
そうですね。
はいはい。
まあ私も、これからも被災地には足を運び続けて、
そうですね。
はい、少しでも、皆さんからいろんなお話を聞かせていただいて、で、皆さんが一刻も早く安心して暮らせることができるように、
ですね。
またその被災地での様々な、その、お話、教えっていうものを、今度は地元に持って帰ってきて、
ぜひまたこの、また僕たちにも聞かせてもらいたいですね。ね。
で、私たちが住んでるこの地域も、
そうだ。
いい街にしていかなきゃいけないですからね。頑張っていきましょう。
はい。あのですね、
岩
井さん、
はいはい、
政府専用機なんですが、
はい、
総理大臣や天皇陛下が、登場しますと、その瞬間から、ジャパンエアフォースワンというコールサインになります。
そのコールサインっていうのは、
はい、コールサインっていうのは、無線の、まあ、呼び出しのお名前みたいなものです。
まあ、はい、実際にはその名前を使って、
はいはい、
例えば、管制官といろいろ更新をしたりとか、
そうですね。
まあ、例えば、はい、普通の飛行機であれば、こちら全日空の飛行機とか、そう
です
ね、そう
です
ね。
そういうことです。はい。まあ、ほら、エアフォースワンはね、映画にもなってるぐらいで、アメリカの大統領の、登場
で、ね、
でもあれもアメリカの大統領が登場した瞬間にエアフォースワンになるわけで。それ以外はまた別なコールサインを持ってったりするわけですね。
ああ、はい、そうなんですか。じゃあもう本当にその名前が使われるっていうのは、は
い、もうすごいステータスですよね、ある意味ね。
すごいことなんですね。さすが。
そうです。
さすが、
マニアでございます。
すいません。安倍さん。
はい。ということで安倍さんが、安倍さん違いですが、安倍さん、はい、アメリカ行って、帰ってきました。
安倍晋三さんが。
はい、
そうです。そうですね。
実際どうですか、その交渉してきましたけど。
うん、いや、私はすごく良かったと思います。はい、で、まあ大事なポイントっていうのはいくつかあると思っているんですけれども、まあ一つは、まあやっぱりその、日米の関係が、はいはい、まあこれまで、まあ非常にこうギクシャクしてしまっていて、まあ大変な状況、で、かつその首脳会談をやりたいって言っても、まあなかなかできないっていう、まあそういう状況が、はい、まあこれまでありましたけれども、まあここでしっかりと、日米首脳会談を開催をすることができたっていう、はい、実はこれもすごく大事なことで、で、実は、オバマ大統領が、まあ2期目の当選をされて、で、実は一番最初に首脳会談をアメリカでやってるのが、今回安倍晋三さんなんですよね。
はいはいはいはい。
ですから、まあそういう意味では、まあ実はそういう外交ってこの順番によっていろんな、
そうですね、いろんなね、見えてきますよね。
そう、見えてきたりもするので、まあそういう意味では、このタイミングで日米の首脳会談っていうのがしっかりできたっていうのは、まあ大変重要な事柄だと思いますし、また同時に、その中で、まあ、安倍晋三さんも、またオバマ大統領も、まあ共にですね、まあ日米の、絆は、強化のものを取り戻したっていう、まあ、そういう趣旨の、
はいはい、
まあ、記者会見というか、まあ、発言をしてますけれども、まあ、そういうことがですね、まあ、しっかりと、宣言できたっていうことだけでも、やっぱり重要な事柄で、
意味があったわけですね。
はい。まあ、逆の面で言えば、やっぱりその日米関係がギクシャクしたことによって、まあ、様々な日本の領土、領空、
はいはいはいはい、
領海をめぐるですね、いろんな問題が巻き起こってた側面っていうのは、
まあ、それも挙げられない事実だよね。
はい、まあ、そういう部分がありましたから、やはり、その日米が、非常に、その同盟関係に関して、その強固な絆というか、
はい、
まあ、そういう信頼関係を取り戻す、まあ、大きなきっかけになったっていうのは、まずもって、すごく、 まあ、一番大事なことだと思います。で、加えて、まあ、当然、その、はい、例えば尖閣諸島は、はいはいはいはい、日米安保の対象内ですっていうことも、まあ、これはケリー国務長官と岸田外務大臣の、会談の中で確認されたことだと、だと思いますが、まあそういうこともですね、まあしっかりと確認をすることができたり。
何度も確認してほしいですね、そういうのね。
そうですね。で、またサイバー部門だったり、はい、宇宙の分野だったりとか、まあそういう部分でも、いろいろと、安全保障だったりとか、はいはいはい、まあそういう部分で、まあ日米がね、協力して、まあしっかりと取り組んでいきましょうっていうことも、確認できたことは、まあ、これはこれでね、やっぱりすごく大事な事柄なので、まあ、非常に良かったかなっていうことは、すごく感じますよね。はい。
で、やっぱりちょっと聞きたいのが、TPP とかってどうなっちゃうのかなっていうところなんですけど。
ああ、そうですね。まあ、これもやっぱりすごく関心事だと思いますが、ね、まあ、これも、やっぱりかなり前進をしたと思っていて、やっぱり重要なことは、お互いに、なんていうのかな、はい、聖域を作っていきましょうねっていうこと。
まあそうですね。
はい。まあ要するに、やっぱり日本には日本で守りたいことがある。はい。アメリカにはアメリカで守っていかなければいけないものがある。まあですから、そういう意味では、聖域なき関税撤廃っていうのはありえないのだっていうようなことを、まあしっかりと、まあ、確認をできたっていうことは、すごく大切なことだと思います。ね、はいはい、まあ、実際には、まあこの収録をしているのは、まだ、
はい、安倍さん帰ってきたばっかりなんですよね。
そ
う
です
ね。
ですから、これから、実際には、国会に諮ったりとかして、はいはい、まあ最終的に、その、はい、TPP の交渉に参加をするかどうかを、まあ最終的に決める段階に入ってくるので、
これから、ま、決めましょう。
そうですね。まあ、なんとも言えない部分もあるんだけれども、まあそういう意味では、はい、まあ、ただそういうね、ことをしっかりと確認し合えたっていうことはすごく大事なことだと思います。やっぱり日本の国としても守っていかなければならないことっていうのはたくさんあるわけで。はい、
ありますよ。
例えば、まあ、食料の話ばっかりがよく出るけれども、医療の分野もそうだし、保険の分野もそうだし。
大事だよね。
ね、わかりやすい例で言えば、例えば日本の食品安全基準って、やっぱり他の国に比べると非常に高いので、しかしながら、やっぱり日本っていう国としては、はい、まあこういう高いね、食品の安全基準を守ってもらわなければ、やっぱり国民に食を提供することはできないっていうね。
はいはいはい。
まあそういうルールは、やっぱり他の国であろうとやっぱり守ってもらわなきゃ。
守ってもらいたいよ。
ね、そうですよね。
そうだ。
ですからね、まあそういう部分も含めて、まあこれから日本の国として、まあ守っていくものが、一体何があるのか。まあ他にもその非関税障壁の中、またそれ以外にも、今回の TPP で大きな問題になってるのは、はいはい、例えば、ISD 条項と言われる条項だったりとか、また、ラチェット条、ラチェット、あれはなんだ、ね、
はい、
条項とか、はいはいはい、まあそういう様々なですね、その TPP にまつわる様々なルールの部分においても、はいはい、まだしっかりと検討しなければならないところがあると。ただ、はい、まあ、だからイメージ的には今回聖域を認めましょうっていうのは、別に日本が勝ったわけでも何でもなくて、今日はアメリカと初めてやっとこさっとこ対等な立場で、交渉ができる、いわば土俵の真ん中にやっと戻ったっていうところの話なんだけれども、ただ、そこまで戻っただけでも、やっぱり、すごくいい交渉ができたんじゃないかと思います。
いやー、今日はですね、一生懸命花粉症の中、嫁さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またいろんな話を聞かせてください。
そうですね。
はい。よろしくお願いします。花粉
症には負けないで頑張ります。まあはい、
実はですね、私は、音楽もやっていましてですね、近々なんとかライブをやりたいと思っております。その時はここでまた紹介しますので、皆さん聞きに来てください。じゃあねー。
笑顔発信中 FM 西東京